ご理解第3節。天地金の神と申すことは、天地の間に氏子を追っておかげを知らず、神仏の宮寺、氏子の家屋敷、皆神の辞書、そのわけ知らず、方角日柄ばかり見て無礼いたし、前前の巡り合わせで難を受けおる。この度、池上金光大臣を差し向け、願う氏子におかげを授け、理解申して聞かせ、せいぜいまで繁盛いたすこと、氏子相手の神、神相手の氏子、神氏も立つようにいたす。神人共に栄えゆく道をここに初めて、天地金の神と申すことは、とのっけから大音声に宣言されているように思います。天地の大恩恵を知らず、またどのようなことが天地に対するご無礼になるか、難儀のもとになっているかを知らず、その訳を成就を尽くして説いてあります。すなわち、神仏の宮寺、氏子の家屋敷、皆神の辞書、または方角日柄ばかり見て、と、そのことだけでなく、人間の思い違い、考え違いを指摘しながら、金光大臣の理解を受け追求しつつ、神と人との理想郷実現を目指させています。人間の思い違い、考え違いのもとが難儀のもとになっているということですね。人間の思い違い、考え違い。自分のものでもないものを自分のものと思い込むというのでしょうかね。主張するというのでしょうか。まあ思い込むというのとは少し違うような感じもいたしますが、やっぱり勘違いということでしょうかね。それこそ家蔵財産と言いますけれども、土地ですか。特に土地などはその最たるものかもしれませんね。この土地は私のものだとか俺のものだとか言いますけれども、それは人間のものではないのだと。まあ確かにそうですね。その国の境、何々国というのがたくさんありますけれども、そのよく例えられるのが宇宙飛行士ですか。宇宙に出て、宇宙から人工衛星ですかね、から地球を見たら、どこにもそういう境界線はないのだと。いわば地球は一つだということでしょうかね。その人間、私どもが勝手にここからここまではどこどこの国の、まあ、領分だというのでしょうか、というものを決めたり、ここからここまでは私のだと、お金を払って買ったから私のだとか、まあ土地の所有権、領有権というようなものを主張しておりますけれども、元を正せばその私どもの土地というものではありませんね。よくよく考えれば、私どもがそこを作ったわけでもなければ、何と言いましょうかね、まあ人間同士がお互いに決め合ってただそうしているだけの話であって、本来私どもの土地ではないわけですね。例えばよく最近は日本では熊が出没するとか、まあイノシシが出てきたとか、いろいろな話がありますが、熊さんやイノシシさんに、ここからここまでは私の土地だから、ここには入らないようにと言っても聞けませんね。熊は熊で全部が自分の領土のように思っているかもしれませんね。まあ犬などにはそのおしこをかけて回って、自分のまあテリトリーというのでしょうか、縄張りというのでしょうか、 そういうものを主張したりするのようなことがあるのかもしれませんけれどもね。しかしそれとても、例えば犬が犬同士で、そのこのここからここまでは自分のテリトリーだと言ったからといって、人間の私どもにはそんなのは全く分かりません。まあ本当は全く無意味なことなのではないでしょうかね。特に人間が自分の年だ人の年だ取ったの取られたのと、相続権があるとかないとか、親から代々受け継いだ土地だとか、そう申したりいたしますけれども、まあ私どものものでは元来ありませんね。それを自分のもののように思い込んでしまう、誰それのもののように思い込んでしまう、まあ勘違いですね、思い違いですね。そういう知らず知らずの思い違い、勘違い、考え違いというのでしょうかね。そういうものはたくさんあるのではないでしょうかね。そういうことが私どもを苦しめるもとであったり、争いのもとになっている。例えば金というものがありますね。なるほど、人間の間では金というのは価値あるものだとされますね。猫に小判とか豚に真珠とかいうのがありますね。猫社会では金というものは値打ちのないものでしょう。あるかないかわからない。豚の社会、世界において真珠というものが、やっぱりこれは値打ちがないのでしょうね。その人間にだけそういうものが値打ちがあるとかないとか言っておりますけれども、まあ考えてみれば、よくよく元を正してみれば、おかしなことだということになりますね。本来価値のないものを価値があるように、まあ私どもが思っているというのか、やっぱり勘違いということになりますね。その一番の勘違いは土地の問題でしょうね。私どもの何と言いましょうか、その辞書が誰それのものだという、その思い違い、考え違い、そこからさまざまな争いが起こったり、悲劇が起こってきたりいたしますね。誰それの所有物だというものではないのだと。もうこれは極端な話かもしれませんけれども、例えばデパートに物が売ってある、それを自分の家に持ってくる、まあお金を払って持ってくれば買ってきたものだからという正当に所有権を主張するということでしょうけれども、これが人間同士ではそうですけれども、神様の目からご覧になった場合、神様の目からご覧になったら、ただデパートにあったものを私どもの家に持ってきた、あれすなわち A というところにあったものを B というところに動かしただけだと。ですからそこに良いの悪いのということはありませんね。神様の目からご覧になってですね。しかし人間社会においては、そこにお金を払わずに持ってきたら、それは泥棒ということになりますね。その師匠が逮捕、中捕、小捕というようなことを教えてくださいましたが、その逮捕、大きな捕からいくと、そのあまり罪にはならない。しかし小捕、人間同士の間の、まあ、法律というのでしょうか、取り決めというのでしょうか、 から行くとそれは泥棒とになり、まあ罰せられねばならないことになるわけですね。だから泥棒したから助かるとか助からんとか、まあ泥棒したから助かるということはありませんでしょうけれども、泥棒したから助からん、あの人は泥棒だからあの人は助かりがたいということは、神様の目からご覧になるとそういうことではないということになりますね。たとえ泥棒さんでも神様の目からご覧になったら助からねばなりません。いわばそれは人間同士の間で起きたというのでしょうか、起こした悪いことであるわけですから、その確かに人間の社会において悪いことをする、それは改まっていかねばなりません。人間の同士の一つのルールですからね、人間社会においてはそうだ、なるほど、犯してはならない。しかし人間同士の社会で犯したルールを犯したからといって神様が助けてくださらないということとはまた別物だということですね。まあ神様の目からご覧になって一番神様が悲しまれるというのは、やはりこれは私どもが成り行きを大切にしないということではなかろうかと思いますね。今朝は新旧記念の時に面白いあれはお知らせですよ、お金をいただきました。そのお届け帳ですね、お届け帳があります。そのお届け帳の上にまだ開いてないの状態ですけれども、その上にお米が一粒乗っている情景をいただきました。お届け帳にお米ですね。米というのはお米です。それこそ88回の手が入るお百姓さんのご苦労によって、まあまた太陽のまたは地の天地のお恵みによって出来上がったものだと、まあ尊いものですね。そしてまたそれはママになる、ママとも言われますね、お米ママだと、ママになるとも言われます。ですからお米のお知らせはそのママになるというお知らせでもありますね。いわばおかげになるというわけです。そのお届け帳に記述させていただく、いわば神様にお届けさせていただく、そのことからがママになるぞという、これは神様のお知らせだなと、そういただくと大変ありがたいですね。しかしそのままになる、おかげになると言いましても、その内容はまた私どもが願い通りになるということとは若干意味合いが違うことがありますね。神様の目からご覧になっておかげになるということと、私どもがおかげになる、まあ、私どもがおかげになるというのは大抵において自分の願いが叶う、願い通りになる、それをおかげをいただいたというわけですけれども、そう思うわけですけれども、これもまたある意味思い違い考え違いが神様と私どもとの間の、まあ、思い違いがあるところかもしれませんね。神様の目からご覧になってママになるということですから、それは神様がおかげを授けてくださろうとしているわけですけれども、そして授けてくださるわけですけれども、それが必ずしも今その刹那にいわば願いが願い通りになるということではまたありませんね。神様の目からご覧になってママになるぞと、おかげになるぞということですね。その前に いただいておりましたことが、成り行きに生かされ、成り行きに育てられ、成り行きに導かれている私どもだということですね。成り行きに生かされ、成り行きに育てられ、成り行きに導かれている私ども、その成り行きというものが、これは神様のお働きだ、人間氏子を育てよう、真実の助かりの世界に導き入れよう、そして和らぐ心、喜ぶ心を持ってほしい、持たせたいがための神様の、天地金の神様のお働きであるわけですね。その神様のお働きが、まあ、ままになるということは、成就していくということでしょうね。神様の願いがままになるということでもあるかもしれませんね。それはやはり成り行きを通して私どもをお生かしくださり、成り行きを通して育ててくださる。それはもちろん肉体的な成長ということもありましょうけれども、神様が育てようとしておられるのは私どもの主に心ですね。心中心で行くものが神の中心じゃという師匠の大坪宗一郎氏のご理解がありますね。この心中心で行くというその中心は、真ん中の真ん中を中心というあの中心ですね。自分の心に心を中心に置いていくという中心です。神の中心者という中心は、あの中心蔵ではありませんけれども、あの中心蔵の中心ですね。いわば何と言いましょうか、神に仕える、神様に仕える、そのこれをこの氏子は中心者だとか、この侍、この家来は良い家来だ、中心だ、中心の家来だという中心です。私どもが、人間が心を、自らの心を中心に置いて生きる人間、それはその人がまさに神様の中心だというわけですね。そういうふうに神様が願っておられるのは、私どもの心が育つこと、心を育てようとしておられるわけですね。そこに育てて導いてくださる、どこに導いてくださるのか、それは神様が願っておられるのは、人間氏子の真の助かりである、そして本当の意味においての幸せの世界、またの言葉で言えば愛楽世界と教えてくださいますね。神様と人間氏子が愛楽しみ合い、そして愛拝み合う世界、そういう愛楽世界に導き入れようとしておられる神様だということですね。そしてその愛楽世界における私どもは、心がどういう中にあっても和らいでおり、そしてまたどういう中にあっても喜んでおれる、そういう心の状態を持ち続けている私どもがそこにあるということですね。そのことのための、まあそこに導き入れるための成り行きということでもありましょうね。ですから神様にとって私どもが成り行きを尊び大切にするということは、すなわち神様が、まあある意味レールを敷いてくださったというのか、そのレールに沿って歩かせていただく、神様がより良い世界に導き入れようとしておられるその世界に導き入れてもらうためには、神様がご用意くださったその、何と言いましょうかね、道を正しく 道からそれることなく歩いていかねばならない。それが成り行きを大切にするということでもありましょうね。その成り行きを大切にする中に、成り行きに生かされ、成り行きに育てられ、成り行きに導かれる私どもであるということなのですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。